16、特別定額給付金の詐欺に注意。絶対に教えない、渡さない。暗証番号、口座番号、通帳、キャッシュカード、マイナンバー。市町村から送付される申請書以外で、個人情報をお尋ねすることはありません。市区町村や総務省などが次のことを行うことは絶対にありません。3項目あります。1、現金自動預け払い機、ATM の操作をお願いすること。2、受給にあたり手数料の振り込みを求めること。3、メールを送り、URL をクリックして申請手続きを求めること。怪しいなと思ったら遠慮なくご相談ください。相談先は、消費者ホットライン、局番なしの3桁、188。新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン、フリーダイヤル、0120-213-188。お住まいの市区町村。お近くの警察署。警察相談専用電話。#9110。詳しくはインターネット総務省給付金で検索。京都府、京都府警察からのお知らせでした。なお、総務省、消費者庁、警察庁でも注意喚起しております。ご注意ください。新型コロナウイルス感染症に便乗した消費者トラブルの例、事例とアドバイスが4項目紹介されています。事例1、市役所から1人10万円の給付金の件で、銀行の ATM で手続きが必要。簡単な操作なので電話で案内するとの電話がかかってきた。アドバイス。市町村や金融機関の職員などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預け払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。事例2。行政機関から委託され、特別定額給付金とマイナンバーカードの申請代行をすると電話がかかってきた。申請手続きに2万円から3万円の手数料がかかるが、より早く手元に10万円が届くという。アドバイス。行政機関から委託されたという業者などからの怪しい電話には、耳を貸さないようにしましょう。マイナンバーカードや銀行口座の番号などの個人情報を教えてはいけません。事例3。SMS、ショートメッセージサービスで新型コロナウイルス関連の現金給付の手続きはこちらからお願いしますとメッセージが届いた。記載された URL にアクセスして、金融機関の口座番号を入力するよう求められた。アドバイス。身に覚えがない SMS やメールが届いても、URL をクリックしてはいけません。身に覚えのない SMS 等は無視しましょう。事例4。SNS、ソーシャルネットワーキングサービス。で、マスクが買えるという広告を見て、通販サイトでマスクを注文したら、注文受付メールが届き、他の URL 先からクレジットカード登録を求められた。アドバイス。不審なサイトに誘導されることもありますので、インターネット通販を利用する際は、SNS の書き込みや広告の内容を鵜呑みにせず、通販サイトの住所や電話番号表示、注文手続きに不審な点はないか慎重に確認しましょう。紹介されている事例とアドバイスは以上です。 今後新たな手口が現れる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら、早めにご相談ください。消費者ホットライン、局番なしの3桁188。最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。受付時間は窓口ごとに異なります。警察相談専用電話、#9110。月曜から金曜、祝日を除く。9時から17時45分。